それでは礼拝の備えの賛美歌を一緒に歌いましょう。備えの賛美歌は2編の78番です。様が教会をこの世から選び取り、私たちに契約を立てられた日のように、今日もまた主の御手に家族皆集まって、恵みに結ばれたこの家を捧げます。神様を父と呼び、イエス様を主と崇め、御言葉の糧を受け、主の欲を愛し合い、主の欲を助け合う、この家の幸いを心から祈ります。主の御手に守られて、皆共に成長し、子供らがこの家を巣立ちゆくその日にも、愛の主よ、御救いの喜びを証しして、限りなく御心にそのものとしてください。アーメン。
ただいまより聖霊降臨節第一手術の礼拝を始めます。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに置く。あなた方は我が民となり、私はあなた方の神となる。可能な方はご起立いただきまして、詩編539番を歌います。
雨つじおぞりて、かしこにたたえよ。みめぐみあふるる、ちちみこみたまお。
父なる神様、聖霊降臨節第一手術ペンテコステ礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を安寧させたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもまさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪を許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく安心のものなればに。アーメン。 使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌集566番594ページです。それでは使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我の主イエス・キリストを信ず。聖霊により出来上がり、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よく生かれ、三日目に死人のうちに呼び上がり、天に昇り、全能の死なる神の身に出したまえ、あしこより鍛えて、けれるものを死ねるものを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、読みがあり、とこしえの命を信ず。ア 賛美歌499番を歌います。お着付けください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 在天の父なる神様、この爽やかな新緑の朝、健康を与えられ、多くの兄弟姉妹たちと共にこの御堂に集い、礼拝を守れる幸せを感謝いたします。またこの一週間、あなたがいつも共にいてくださったことを感謝いたしますとともに、時としてそのことを忘れ、独りよがりの苦手な行動に走ったことを懺悔いたします。高野原教会は今年30周年を迎えましたが、さまざまな課題を抱えつつも、あなたの意志のもと前進する使命を与えられています。そのためにはますます教会員の意志を強く結束し行動していく必要があります。特に大きな課題であります街道建築は、この地に現在の街道を建設した20年前と同様の、あるいはそれ以上の固い決意がないと前に進めることができません。今日ペンテコステを迎えました。約2000年前、イエス様の弟子たちが聖霊により新しい命と力を与えられましたが、今の私たちには当時の弟子たちが聖霊から受けたのと同じような新しい力、決意が必要と思われます。神様、今日のペンテコステの礼拝が祝福で満たされますよう、そして聖霊により教会員の思いが強められ、全教会員の意思が総意として結集され、街道建設に向けて一歩一歩着実に力強く歩めるよう、新しい命と力を与え、信仰を強めてください。またこの一月、あなたから与えられた一人一人の命の大切さ、あるいはまたかけがえのなさを改めて強く感じさせられた一月でした。一瞬の事故により大切な家族、友人を亡くした者、あるいは長い闘病の末肉親の死を迎えた者、さまざまな人の死を通じ、命の大切さとかけがえのなさを学びました。どうか亡くなられた方々の御霊の天における平安をお与えください。そして肉親や友人を亡くした者が悲しみを乗り越えられますよう、慰めと励ましを与えてください。今日この場に集えない病の方々、あるいはまたご高齢の方々がおられます。これらの方々にも、あなたが等しく帰り見てくださいますよう、またこれらの方々の介護に当たられている兄弟姉妹に対し、あなたからの慰めといたわりの言葉をかけていただきますようお願い申し上げます。これらの願いをこの場に集われましたお一人お一人の祈りに合わせ、尊き主イエスキリストの御名を通しお祈りいたします。聖書を朗読していただきます。本日の聖書の箇所は、失礼しました、 聖書を朗読していただきます。本日の聖書の箇所は新約聖書216ページ使徒言行録第2章第37節から47節までです。
人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか、と言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人たちにも、つまり私たちの神である主を招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教えを受け、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。信者の生活。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを割き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。
今日はペンテコステという、教会にとってとても大切な日の礼拝です。初めて来られた方もいらっしゃると思いますので、少しペンテコステというのがどういうことなのかを説明させていただきます。もともとギリシャ語で50という言葉を表す言葉でした。そしてユダヤの杉越の祭りというお祭りからちょうど50日目、そのお祭りを指す言葉でした。もともと小麦を収穫する、その収穫祭が行われていた。しかしユダヤの人たちが捕囚、その捕らえられて自分たちの土地から別のところに送られてしまった。その時からその収穫祭を持つことができなくなった。そしてまたその人たちが戻ってきた後、自分たちがそのお祭りができなかった、そのことをしっかりと覚えようじゃないか。そこでイエスが生きていたその頃まで、また今もそのお祭りが覚えられています。その使徒言行録、今読みました聖書の中にはちょうどイエスが復活され、そしてその後弟子たちと共に過ごし、また天に昇られるという記事があります。せっかく戻ってきたイエスがまた天に戻ってしまった弟子たちのところに不思議な風が吹いてくる。聖霊と訳されている言葉は、もともとは神様の息、神様の息とか息吹が私たち人間の体の中をこう駆け巡るような、そんな体験をしたと。不思議なことに、その聖霊が下る、自分たちに神様の息がやってきた後に、弟子たちは様々な言葉で語り出します。今でもペンテコステ派というその派の教会に行きますと、異言を語るという時間があります。もちろんそれぞれペンテコステ派にもいろんな宗派があって、私の知っているのは2つだけですけれども、その中で多分この時の聖霊を受けた時には不思議な言葉、自分たちの理解できない言葉を語る、その伝統を引き継いでこういろんな なんていうか、表現、私が表現すると全部日本語になってしまいますので、説明できないんですが、とにかくわからない言葉でこう話し出す。そういう時間がありました。では、その、このペンテコステの意味が一体何なのか。一つは、先ほど言いましたように、神様の息吹。まあ、イエスが、弟子たちがいた頃にはイエスが目の前で全て教えてくれたり、ここはこうしなさいとか、ここはこうしてはいけない。そういうことを私たちに今伝えてくれた。でもイエスがいなくなった後、どうすればいいか。そこに、このペンテコステの時に神様の息が私たち一人一人の体の中にこう、駆け巡ってくれる。そして、私たち一人ではできない、自分ではできないようなことが、不思議な神様のその力によってできることがあると。そういう、その聖霊が降りてきた。その、ことが一つ大切な意味です。もう一つ大事な意味があります。これが今日の、礼拝の一つの課題だと思いますが、教会が生まれたその誕生の時なんです。教会にも誕生の時がありました。ちょうどイエスがいなくなって、そして弟子たちが困った時に聖霊が下った。そこから不思議な出来事が起こる。これが教会の一番、キリスト教の教会の一番最初の誕生の時でした。では、キリスト教の人たちはどういうふうにこれを祝ってきたんだろうか。私たちは誕生日にケーキを焼いたり買ってきたり、そしてそこで日本ですけれども最近は多分ハッピーバースデーという英語の歌を歌ってお祝いする。アメリカであるお宅に伺うとですね、壁のところにその誕生日ごとの写真がずらっと飾られていました。その方は17歳だったので、0歳からですね、壁のところにずっとこう写真が並べてある。誕生日ごとにそのスナップショット、写真を撮って、それをずっとこう貯めておくという、そういうことをされていました。面白いなと思ったんですが、とにかく今日の誕生日、この何歳の時の誕生日をしっかりと記憶に残しておく。このことは実は私たち一人一人の歩み、そしてまたこの教会の歩みにとっても大切なことだと思うのです。高輪教会は30周年の年を迎えました。そして今30周年の記録を少しこの残そうとする作業をしています。残念ながら30年間ずっと神様はこの教会を見てきた。でも私たちは30年の一コマ一コマを見ることはできません。しかし皆さんが書く文章一つ一つによって、多分その誕生日のスナップショットのような、ほんの30年のそのたった一枚の写真かもしれないけれども、そこに後の人たちが見て、あ、こんなことがあったんだとわかる、そういったものを残していく、その作業を今していると思うのです。そして聖書に戻りたいと思うんですが、聖書の中にもまたその本当の生まれた時のスナップショットというか、本当に誕生した時にどんな出来事が起こったのか、教会が生まれた時にはどういうことを大切にしていたのか、そのことのヒントが今日の聖書の中に書かれていると思います。聖書は使徒言行録の2章のところです。今日読みました前半のところ、これは聖霊を受けたペトロという人が、私が今しているような形で皆さんの前に説教をする、そういう場面でした。ペトロという人はかつてイエスを裏切った人です。イエスに一生従いますと言っていたのに、イエスが十字架につけられた時にイエスを裏切った、そのペトロが生まれ変わったように群衆に対して語り出した場面です。ペトロが語ったのはイエス・キリストという人が死んだ、そしてその後復活をされた。人々が本当の許しを得るため、本当の救いを得るためにしなければならないことは、洗礼を受ける、悔い改めて洗礼を受けて、そして そのことによって、まあ、聖霊を与えられる。これが大切なのだ、ということを、語っています。注目したいのは、39節のところに書かれている、この約束、救いの約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。教会でずっとルカによる福音書を読んでいます。そして、今日の使徒言行録もそうですけれども、イエスの救い、その神様が人々を救おうとされる、そのことは、本当に求める人にであれば、誰にでも与えられる。いろんな特権があったり、お金を持っている、持っていない、学歴、そういったものに関わらず、誰にでも与えられる。そのことを、ペトロは強調しました。そのことのゆえでしょうか、その日に、まあ、3000人ほど、たくさんの人が仲間に加わった。これが今日の箇所の前半のところです。教会の誕生日について考えるときに注目したいのは、これから読む後半の部分です。そこでは、信者たちが皆一つになった。そして、すべてのものを共有し、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて、皆がそれを分け合ったと書かれています。教会が生まれたときに人々が成していた。それは、持っている人は持たない人に施しをなす。そして、持たない人は持っている人から施してもらったものを得て、そこでそれぞれが、分け合って、必要なものをそれぞれが与えられる。この分かち合うこと、これが一番最初に行われたことでした。つまり、ある人は持っていて、ある人は持っていない。そういうことがないように、なるべく、こう、分配することでした。その次に行われたこと。それは、毎日ひたすら心を一つにして、神殿に参り、家ごとに集まって、パンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をしたと。毎日、神殿に参る、まあ、礼拝に、参る。今の教会で言えば、毎日お祈りをして礼拝をする。そして、家ごとに集まって、パンを裂く。一緒に食事をする。毎日礼拝をして、そして人々と共に食卓を、まあ、共にする。この後に行われる聖餐式も、こだわっている教会の中では、パンをこう裂くと、一つのパンを裂いて、それをこう一人一人に分かち合うということをしていますが、当時の教会でも、一つのパンを、みんなで分ける。そして一緒に食事をする。そのことがとても大切である。このことを教会は誕生の時にしていました。なんだ、そんなことを今もしてるじゃないか。そう思われるかもしれません。教会の中では、献金をして、そして、まあ、分配がどれほどうまくいっているかわかりません。しかし、それぞれが持っているものをこう捧げる。そのことはできているように思うんです。しかし、持たない人に分ける。そこまでできているかどうか。それは、私には自信を持っていることはできません。毎日礼拝はしません。しかし、週に一回、こうして礼拝に集まってきます。その伝統はずっと続いているように思います。そして、食卓を共にする。これも、聖餐、また愛餐によって、食事を共にする。これは何も集まってただ楽しむ。そうではなくて、私たちの教会が生まれた時に、人々はこうして集まってきて食事を分け合ったんだ。そこで飢えていた人がしっかりとパンを得て共に食べた。そのことを まあ、思い出す。今もしているかもしれません。なぜ毎週毎週礼拝をして、なぜ毎年こうしてペンテコステを思い出すんだろうか。そのことを私はいつも考えさせられます。そしてできるとき、例えば毎週礼拝に来ることができるとき、毎年ペンテコステの礼拝に参加して共に食卓を共にすることができるとき、そのときにはなかなかそのことの意味がわからない。当たり前のように、毎回してきたように当たり前のように礼拝に参加して当たり前のように聖餐のパンを受ける、そのときにはわからない。でもそれがなくなったとき、それをしてはいけない、それが欠けてしまったとき、そのときに初めて今までしてきた、毎回毎回同じことの繰り返し、2000年前から同じことを繰り返しているかもしれない、そのことの大切さがわかる。イエスを失った弟子たちが聖霊を受けることができた。それもやっぱり大切な人を失った。そこで悲しんで本当に神様に祈り求めて必要なものを与えてくださいと。そこで初めて与えられる。ですから私たちも今あるこの恵みを失った時にもしかすると初めてそのことがわかるのかもしれません。かつて私がもう20年ほど前に車の免許を取り立てで、まあ、ボロボロの車を運転していた頃の話です。普段何気なく乗っている車、本当に便利で特に問題もなかった。しかしある日運転しているとフロントガラスがちょうどタバコの煙のようにもくもくもくもくとこう煙が出てきて、匂いがしてきた。匂いはこもるし、目の前はこうなんていうかタバコの煙が充満したような形になって、これはいけないということで車を止め、そして、まあ、電話かけて、あのメンテナンスをしてくれる、人を呼びました。動いている車に乗っている時には全くわからないありがたさが、故障してみて初めて分かりました。そしてそこで学んだことは、まあ、メンテナンス、英語のメインテインという言葉から来ていると思うんですが、メンテナンス、メンテナンス、その私たちは車が故障しないように普段からこうそのきちんとオイルを変えたり、そういうことをする、まあ、メンテナンスということがどれだけ大事なのか、それは故障してみたり、物を失ってみたり、そういうことで初めて分かりました。例えば私たちが大切な人との関係を持ちます。私の場合は夫婦の関係、結婚しますと一度契約したからあとはどうでもいい、まあ一度神様の前で契約をした、だからそれでもうどうでもいいんだということであると、まあダメである。まあそのことを何度か痛い目にあって体験したいんですが、その日々の努力、ただ一回神様の前で契約してあと神様任せますではなくて、やっぱり毎日朝起きたらおはよう、できれば朝ごはんを一緒に食べる、そういう日々の何でもないことなんですが、その努力をしていく。メンテナンスっていうのは本当につまらないことのように思えるかもしれないけれども、大事なことであると。そのことを、最近子供の学校の時間が早くなって、朝ごはんが一緒に食べれなくなった、そのことをちょっと反省しながら述べていますけれども、とにかく毎日のできていたことができなくなって初めて、あ、ただおはよう、ただ一緒にご飯を食べる、でもそれが大事なんだなということに気がつきました。もともと私はまあ、博打派というと変なんですが、一発こう何かがあるときにこう力を発揮して、普段はあまり何もしないというそういう傾向がありました。運動会で、かけっこ、まあ、走りをするときに、まあ、大体すばしこかったので足は速いという自信があったんです。ところが運動会になると力を発揮できない。どうしてなのか、 それは普段何もしない私が前日になると明日のために練習しようということでヘトヘトになるまで夜練習して当日の朝もう疲れてダメになってしまう。まさにこのメンテナンスの欠けている生活、明日本番前だけ練習する、それでたくさんの失敗をしてきました。昨年私はペンテコステの礼拝の時にフルートという楽器のについて話をしました。私たち人間がフルート、まあ穴の開いた楽器です。で、私たち人間も穴が開いた楽器のようにですね、たくさん欠けがある。人間の中には完璧にしたいけれども残念ながらたくさんの欠けがあってですね、もう本当に神様の前に出るのが恥ずかしくなる、まあ、そういうものがたくさんある。しかし神様がそのフルートを吹くととってもいい音がするんだという話をしました。それが私たちに注がれている聖霊の一つの例えだと思ったからです。しかし今年になって1年経って少しその視点が変わりました。それはどんなに私たちは穴ぼこだらけで欠けだらけでも構わないんです。でもいつ神様がそのフルートを吹いても私たちに息を吹きかけてもいいように少なくともサビだけは取る、少なくともフルートが錆びないように私たちはメンテナンスを行わなくてはならない、そのことを考えさせられました。ですから私たちがペンテコステの時、誕生日の時、誕生日ごとにしなければならない。それは神様の息が私たちの中を駆け巡ることができるように無理はしない。でも少し掃除をする。少し自分の心に神様を受け入れる余地を、作り出す。自分の中に神様の息を受け入れることができなくなる。もう詰まってどうしようもなくなる。その前にやはりできる日には礼拝に来る。できる日には隣の人に施しのほんの少しの手助けかもしれないけどそれをしてみる。できる日にはお祈りをする。そしてできる日には一緒にご飯を共にする。教会の誕生の時に成していたこと、それはそんなに突拍子なこと、そんなに不思議なことではありませんでした。しかしそれを2000年続けていく、この積み重ねが今の教会の力だと思うんです。そして私たちができること、それはそのことを私たちもまた繰り返し続けていく。そして私たちがそのことによってあたかもフルートのその錆びないようにメンテナンスをするように、私たちが日々の生活の中でいつも神様の息が私たちの中で活躍することができる、その備えを成していく、そのことを覚えて共に祈りたいと思います。お祈りします。神様、ペンテコステの出来事は本当に不思議な出来事でした。私たちにはそのことの意味を伺い知ることがなかなか難しくあります。しかし、あなたの息吹が弟子たちのその体中を駆け巡ったとき、今までにはない不思議な力が与えられ、不思議な技がなされたと書かれています。どうか、今を生きる私たち、特に希望を失って、力を失っている私たち一人一人に、あなたが命の息吹を与えてください。そしてあなたのために、また隣人のために、私たちが自らの体と心を用いるとき、どうか私たちにできない部分、その部分をあなたが成してください。私たち一人一人のそのすべての歩み、喜びも悲しみもあなたがすべて受け止め、そして導きを与えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではご起立いただきまして、賛美歌339番を歌います。
それでは生産式を行います。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた生産に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世はがない私たちを招いて、勲のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。
今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かりひたすら主に仕えその戒めを守り互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食しこの杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死復活と昇天等を覚えこの聖霊典に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒を祝しこれを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父に良い限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに至るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。今から拝参いたしますが、真ん中のところにブドウジュース、外側がブドウ酒となっております。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それでは感謝の祈りを竹村春夫さんに捧げていただきます。
ご祭典の父なる神様、5月の風爽やかな時に会主一人一人があなたに導かれ、一堂に会し共に主日礼拝を守れましたことを感謝いたします。天と牧師をさせていただいた主の御言葉に感謝いたします。とりわけ主の食卓に招かれ、パンとぶどう酒により 私たちに注がれた神様の愛を確信することができましたことを感謝いたします。どうか私たち一人一人もペンテコステの出来事のように聖霊の働きを受け、教会につながるものとして一人一人がその役割を果たし、日々の行動の中に宣教の御業を行えればと思います。そのためにもどうか一人一人が主の愛を日々感じ、そのことを感謝し、それを糧として主の御心にかなう信仰生活を実践できる力を私たちに与えてください。この感謝の祈り、大衆一人一人の感謝の祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
はい。
それではお座りのままで賛美歌の205番をご一緒に歌います。その間に、グラスを集めに参ります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 それではお座りのまま、賛美歌の547番を歌います。
今捧ぐ供え物を主よ清めて受けたまえ。
牧会報告の前に新しく来られた方がいらっしゃいますのでご紹介したいと思います。よろしければ立って皆さんにお顔を見せてくださいますようにお願いいたします。まず奥出忠さんと恵美子さん、ようこそお越しくださいました。またよろしければお越しください、はい、それから、白樫智子さんです、ね、ようこそお越しくださいました。土砂氷の、なんていうか宿題でですね、街道の写真を撮ったりそういうことを課せられているそうなので、ぜひ写真を撮っても怪しいことではありませんのでバンバン、礼拝を撮ってください。またよろしければお越しください。それから、これは住岡、何とお読みするんでしょうか、住岡奇妙さん、はい、ようこそお越しくださいました。またよろしければお越しください。それから、二宮奈々さん、またよろしければお越しください。それから、近藤雅宏さん、ようこそお越しくださいました。近藤さんとは2度目で、この間の豊中教会のソフトボールの、相手チームで試合をしていましたけれどもまたぜひこちらのチームでも一緒に試合をしたいと思います。以上です。
それでは牧会報告に先立ちまして恒例のブリーフィングをお隣の方と ご紹介していただきたいと思います。ご挨拶も済みのようですので、これから牧会報告をさせていただきます。本日の集会でございますが、この後30周年記念誌の編集委員会が行われます。それと聖歌隊の練習並びにハンドベルの練習を行います。今週の集会ですが、聖歌キズ家庭集会が17日火曜日10時から竹村さんのお宅であります。聖書講座が18日の10時半からイザヤ書の40章を学びます。晩祷会は18日午後7時30分から出エジプト記の第1章をやります。でひまわりグループは19日木曜日午前9時から、街道清掃は21日土曜日、婦人会の岡原さん、片山さん、竹村さんのご奉仕をいただきます。ありがとうございます。そして遠藤先生の予定ですが、20日金曜日が面会日でございます。次週手術礼拝は遠藤牧師よりあなたの罪は許されたということで、聖書のルカ第7章からの36節から50節に関して行われます。その後の集会でございますが、コーヒーアワー、それから霊典特別委員会、青年会のワークデイト、倉庫の修繕等のご奉仕をいただきます。その他集会予定でございますが、5月の29日の礼拝後に、地区集会、木津奈良平城の3地区の地区集会を行います。まあ、地区集会の世話人の方に参加の申し込みをしていただきたいと思います。食事の用意の関係でございますので、その他婦人会のお出かけが5月31日の火曜日、今井町へ行かれます。その他は先生の方お願いいたします。
次のページの、左の下のところに、書かれていますが、今度、5月26日、まだ次の週ですけれども、から28日まで、日本家族研究家族療法学会という学会、昨年覚えておられる方は、携帯を落として大変な目に遭った、その学会に、今度はちゃんと携帯を持って、行きます。で、ま、ただ、協会が不在となりますので、緊急の場合、片山さんの方に、緊急の連絡先をお伝えしておきますので、お願いします。それから、28日土曜日の2時から、奈良県文化会館の会議室というところで、ホスピスのことに関して、講演を、いたします。で、私は、まあ、の話はどうでもいいんですけれども、その後、タイで15年間修行されたですね、僧侶の方が、来られて、タイにおける死生観と、そういうことについて話をしてくださる予定です。で、青年たちのキャンプがタイで行われる、その後に、何かこう、どんどん不思議な、導きというか、そういうことですので、興味のある方は、ぜひご参加ください。参加費無料でございますので、お願いします。それからもう一つ映画の、石井、のお父さんありがとうという映画を今日、午後2時から、奈良100年会館大ホールで、放映されるそうです。で、西平さんという方を見つけていただいて、貴乃花教会のものですということを言うと、1600円の当日券が1200円の前売り券の値段で買えるということですので、まあ、手法とかを持っていて、西平さんという方、バッジをつけておられそうなので、もし興味のある方は、見てみてください。それから、4月に移動が何人かありましたので、名簿の訂正を手法ボックスに入れておきました。名簿、地区集会の名簿と重なってややこしいと思いますけれども、小さい方の名簿は、訂正の名簿ですので、よろしくお願いします。以上。
あとですね、教会の夏の諸活動が祝されますよう、ペンテコステの会計の金をよろしくお願いしますと書いてあります。何卒よろしくお願いいたします。それでは、正英541番を歌い、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集うた回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. そのディスクをやっぱり建てられるためにいろいろ儲かっている
から、